猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第255回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。
ご無沙汰しておりました。
ご無沙汰してました。
楽しい旅行だ、ご旅行だったようで。
はい、なんだかんだ言って楽しかったです。
はい、はい、まあ、前回のね、あの旅行記を、観光旅行記を聞かせていただいて、
はい、
半分羨ましいなと思いながら聞いてましたけど、
はい、ありがとうございます。
まあね、あれですよね、梅雨前で天気のいい頃だったから良かったですよね。
そうですね、はい、本当もう全部の曜日が晴れまして、うん、はいはい、すごい良かったです。
もうなんかこっちはジメジメし始めましたよ、関東は。
いやいやいやいや、こちらも負けず劣らずですよ。
あ、やっぱりですか。
はい、
そういう時期になっちゃいましたよね。
ねえ、そちらも梅雨入りしたんですか。
ああ、どうだったっけな、梅雨入りまだしてないのかな。でもなんか
梅雨入りしてないのかな、
うん、今日も曜日なんですけど、前もう火木、あ、火水ぐらいからなんとなく雨が降ったりとか。
ああ、そうなんだ。
してますんで、そろそろ梅雨入りかなと思いながら、うんうんうん、はい。
いや、もうこっちはもう完璧に梅雨入りしまして。はい、
ああ、そうですか。
もうジメジメで、ほんとやなっちゃう。
まあね、まあ、しょうがないよね。
しょうがないですね、ほんと。
まあ、
早く開けてくれることを祈って。
そうですね。
はい、
開けたらあっという間に夏が来た、あっという間に冬が来るんでしょうね、きっとね。
いや、そうでしょうね、本当、もう冬ですよとか言ってます、言いそう、すぐ。ね、
はい、
うん。
はい、ということで、本編に行ってみましょう。
はい。
猫のしっぽ。
してるんだよ、ニッツアン好きじゃんって、おかしな二人でさ。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編はロングセラー商品の話と、
はい、
いうことで、まあ、ちょっとまた唐突なテーマなんですが、実は前々から少し気になっていて、はい、
ふんふん、
結構いろいろロングセラー商品ってあるじゃないですか。昔からずっとある、変わらずあるという、
はい、
ね、食べ物でも、まあ、物でも何でもそうなんですけど、
ふんふん、
そういうものに関して、ね、物が例えばどういうのがあるかっていう、ね、なんか思い当たるものありますか。
私はもう一番初めにお話をいただいたときに、はい、一番に思ったのは、はい、カルビーのカッパエビせんです。
はい、ああ、やっぱりね、それ思うよね、は
い、
必ずね。
絶対に、絶対に思いますよね。
うん、カッパエビせんってあれ、いつ頃からある、うん、
いや、もう相当。
私の子供の頃にもあったしな。
うん、うん、相当昔からの、もう、大ヒット商品ですよね。
ですよね。
うん。
パッケージもあんまり変わってないよね。
そうそう、あんま変わってないですよね。私生まれてから1回ぐらい変わったかなって自分では思ってるけど、
う
ん、
ま、マイナーチェンジっていうかね、
そうそうそう、してるぐらいで、うん、そんなに変わってない気がしますね。
大きくは変わってないですよね。
大きくは変わってないですね、うん、もうどうしてもなんか、あとなんだっけ、カルビーのポテトチップス。
ポテトチップスね。
もう あれはやっぱり鉄板ですよね。
だよね、確かに。
変
わらないよね。まあ、わかりやすいというか、なんというか、あれなんですけれども。
そう、あと、食べ物とは違うんですけど、この話いただいたときに、消しゴム？
はいはいはい。
あの、のもさん、のもでしたっけ？あの、昔。あれ、のもじゃなかったっけ？
もの消しゴムじゃない
？あ、もの。そう、ものっていう消しゴムって、あれって、すっごい消えるし、
はいはい、
あれだけど、昔からパッケージも一切変わらないし、
はい、
あれってすごいロングセラー商品だと思いません？
確かに。
うん。
あの、よく消える消しゴムだよね、もの消しゴムって。
めちゃくちゃ消えます。
力あまり入れなくても、すごく。
そうそうそう。
よく消える消しゴムだよね。ちなみに、今ちょっとググってみたら、カップ湯煎は1964年、はい、昭和39年に発売されたと。うん、
は
あ、ということなので、64年前かな。
うわあ、本当超ロングヒット商品、
ね。超ロングセラー、
ね。ロングセラー。
で、あの赤いパッケージになったのは1981年と。
へえ。
昭和56年。
へえ、そうなんだ。
だそうです。
いやいやいやいや、驚きですね、本当。
まあ、だからね、確かに、これ、猫好きさん、生まれる前からあるってことですよね、ですからね。
そういうことになりますね。
生まれた時はもうすでにあったと。
生まれた年ですね。
うん、
あ、そう、あ、間違った。
パッケージが変わったのが。
あ、そうそう、パッケージが変わったのが、生まれた年かな、うん、ってことは、そう、生まれる前からあるってことですよね。
そうそうそう、発売は64年ですからね、1900。
そうですよね。
生まれる前からあったということですね。
カナルさんもそうですよね。
一応私は生まれてましたかね。年バレちゃいますけどね。
ギリギリ生まれてたぐらい、
ね。ギリギリ生まれてたぐらいですかね。はい。
うんうん。そっか。
びっくりですよね、本当にね。
いやー、びっくりですよ、本当に。自分がだって生まれてきて、そんなに何かを続けてきたなんていうことがあるかって思ったらないですもんね。カナルさんは何を思いました？一番初め。
私ですか。まあ、あの、カッパエビゼンもちろん思ったんですけど。
はい。
あとはね、あれですね、カップラーメンとかね。
ああ、カップラーメン、日清カップヌードル。
日清カップヌードルですね。カップラーメンの中でも元祖日清カップヌードル。
あれも
結構
長いですね。
あとは思ったのは森永のミルクキャラメル。
ああ、長いな。あれも長いですね。
これもまだあるよね、確か。
あります、あります。
うん、とか、あと、明治の板チョコ？
ガーナチョコレート？
ガーナじゃなくて板チョコ、なんか薄いチョコレートあるじゃないですか。ミルクチョコレート
みたいな。ああ、
黒っぽいやつとか、
赤っぽいやつ、はいはいはい、ありますね。
ちょっと薄い板チョコみたいな。
はいはいはいはい。
100円か200円ぐらいの板チョコみたいなのがあるじゃないですか。
はい、
で、
はい、
なんか 3×4 ぐらいでパキパキと割って食べるみたいな。
はいはい。
あれとかね。
ああ、長いな、確かに。
あと、グリコとかね。
ああ、グリコも長い。
長いでしょ。
うん、
まあ、なんかその辺はすごく、パッと思いついた。やっぱり食べ物系が多いですよね。
さっきなんかチラッと言ってた、なんかベビースターラーメン？
ベビースターラーメン？ベビースターラーメン。ああ、はいはい、うん。そうそうそう、それもそれも。
とかって、それってなんか、結構私の中では新しい食べ物かなと思ってたんですけど。
ベビースターラーメン？あれも結構古いと思う。
そう、私、 私の幼少期はもちろんありましたけど、うんうんうん、でもめちゃくちゃちっちゃい時はなかったような気がしてて、うんうん、ガンダルフさん結構幼少期食べてました？
幼少期食べてたような気がするけどね。
ああそうですか。あ、じゃあ私が知らなかっただけで、うん、あれなんですかね、昔からあるんですかね。まあ、
ちょっとパッケージはあれですけど、ベビースターラーメンって結構昔からあったような気がしますけどね。今ちょっとググってますけど、
スター
ラーメン、なんかすごいことになってますけどホームページが。これもね結構昔からあったような気がしますけどね。
ああ、駄菓子系は結構
もっとい
いですよね。なんか、うん、あの10円のめちゃくちゃ大きい飴とか、もう小さい子供が口の中に入れるともうすごい大きいやつ、
は
い、
あとそう、それとね、あとね、前にちらっと話をしましたけど、宮古昆布とかね。
あー長いなー。
あれも長いでしょ。なんか、ね、私だって小学校かなんかね、その時持っていた記憶があるんですもん。
ああそうですか。
うん、おやつに。
そうだ、小さい時のおやつの定番何でした？学校
なんだろう、
行事とか、うん、
あれですよね、エビせんとかやっぱり
持
っていたなとかね、さっき
のうまい棒とか、
うまい棒は逆にねあんまり持っていた記憶がないですよね。
そっか、あれですか、結構細かいものを買っていきました？
あ、結構細かいの買っていきましたね。
なんかヨーグルトのお菓子ありませんでした？
あー、ヨーグルト味っていうか、あの錠剤みたいな感じのやつ。
あ、うんうん、なんかなくてちっちゃい、うん、なんか容器に入った、うん、ヨーグルッペだったっけな、うん、
いや知らない。
です。
それは知らないな。それもしかして北海道限定じゃなくて。
いやいやいやいや、そんなことないはず。あ、じゃあ間違った。ヨーグルトは九州の飲み物でした。
あ、そう。
そう、なんか、そう、ヨーグルトは九州の飲み物だった。あとなんだっけな、ヨーグルト味の、うん、なんか、お菓子、ヨーグル、
ヨーグルト味のお菓子、どういうお菓子ですか？ヨーグルトのなんか、
うんと、
ラムネみたいなやつじゃなくて、ラムネのお菓子みたいななんかじゃなくて、
ラムネじゃなくて、
ハイチュウみたいなやつもしかして？
いや違う違う、ハイチュウでもなくて、なんか生クリームじゃないんだけど、うん、生クリーム状な感じのホイップされてるような、うん、食べ物で、うん、小さい、本当に何だろう、フィルムケースの半分ぐらいの大きさの容器に入ってて、
はい、ヨーグレットとかいうやつですか、もしかして？
あ、ヨーグレットかも、うん、
今ググってみましたけど、なんかあの箱に入ってるなんか白いタブレット、あの薬のタブレットみたいなやつ。
違う違う、
これじゃなくて、
違う違う、ヨーグレットじゃない、
これじゃなくて、
じゃなくて、
ハイチュウでもなくて、
ハイチュウでもなくて、
何ですか、なんかじゃ
あ、生クリームみたいなお菓子です。
生クリームみたいなお菓子、
はい、ヨーグルト駄菓子出てこないかな、駄菓子、駄菓子、あ、うんと、モロッコヨーグルトってやつ、
知りません。
知らないですか、うん、これめちゃくちゃ食べたな、
モロッコヨーグルト、
はい、なんかゾウさんのマークがついてる小さい器で、はい、木べらで食べる、
ああなんかあったかもしれないけど、
うんうん、
あのちょっとちっちゃな牛乳瓶みたいな、
そうちっちゃい牛乳瓶
感じのイメージのやつですよね。
はい、で中が、うん、そのクリーム状の中に結構ジャリジャリの砂糖が入ってて、うん、はい、そのクリーム状なんだけど食べるとちょっと砂糖のジャリジャリがあったりして、はいはい、うん、なんか美味しい、当時はすごい美味しいなと思って食べてましたね、
まさに駄菓子ですね、これね。
そう、まさに駄菓子。今食べたら、あれこんな味だったっけって感じでしたけど。そう、これを食べてましたね。あ、でも
ヨーグル？
そう。モロッコヨーグルトって名前だけど、ヨーグルト等の乳製品は使っていないんですって。グラニュー糖とショートニングのを合わせたものにヨーグルト味を出す香味料などを入れたりして作ってるらしい。
うん、本当の駄菓子ですね。
本当の駄菓子ですね。
すごいな。いや、そういや、なんか見た記憶あるけど食べた記憶はないですね、これね。
あ、そうですか。
駄菓子屋さんだとなんかあの酸っぱいイカみたいなようなやつとか、本当の駄菓子みたいな、
はいはいはい、あの
やつとかぐらいは覚えありますけど、
うんうんうん、あとなんか10円とか20円ぐらいでなんか、うん、なんかお化けの紙みたいな、お化けのシートみたいなのが売ってて、うん、なんかお化けシートというような名前のものが売ってて、そのシートに指を、なんていうのかな、なすりつけるっていうか、はい、作ると、手に、まあ、ベタベタした液体がついて、
なんか、
それを親指と人差し指でパタパタパタパタってすると煙が
出る。煙が出るってやつ？
そうそう。
あったあった。
あれめちゃくちゃ好きで遊んでましたね。
なんか指を擦り合わせると煙が出るってやつですよね。ね
ばそうそうそう。そうそうそうそう。
ありましたね。
はい。
今でもあるのかな、そういうの。
あ、ありました、ありました。この間、はい、駄菓子屋さんに行ったらありましたね。こんなのまだあるんだと思って。あと、梅ミンツっていう食べ物をよく食べましたね。
梅ミンツ？
うん。梅ミンツ、そう。梅ミンツじゃなかったっけな。梅ミントだったっけな。はい、なんか、梅のジンタンみたいな。はい、なんか食べ物ですね。
梅ミンツですね、多分。
はい、梅ミンツ。
あったかな、これ。いやー、でも、どうだったっけな、いつぐらいからあったかな、なんか見た覚え、確かに。
あります。
梅ジンタみたいな感じですよね。
そうそうです、そうです。あとなんか、
名前だったのかな。
あと、シガーレットなんとかって、なんか、
ああ、あの、なんか、タバコのおもちゃでお菓子みたいな。
そうそうそうそう。
やつってありましたよね、そういえば。
はい。ちっちゃい頃なんか、よう、文字タバコうまいみたいな感じで、お菓子を加えて、ね、なんか、かっこつけて食べてたことがありますね、ちっちゃい頃。
いやー、なんかあの、ロングセラーというよりは駄菓子の話になったんですけど。
そう、駄菓子の話になっちゃいましたね。
ちなみに、あの、ベビースターラーメンは、
はい、
1959年にベビーラーメンという名前で発売されてます。
あ、そんなに古いんだ。
で、1973年にベビースターラーメンに改名されたと、商品。
あ、じゃあガンダルフさんもやっぱ食べてたんですね。
多分食べてましたね、ちっちゃい頃から。
ベビースターラーメンっていまだにたまに食べたくなりますよ、
ね。あ、そうそうそうそう、たまに食べたくなる。で、最近ってあれじゃないですか、コンビニでもあのなんちゃってベビースターラーメンみたいなの、
はい、売ってますね。
ね、なんか
あと大人のベビースターとか、
そうそうそう、そういうの売ってますよね。
はい。
たまに食べ、毎日はいいけどたまには食べたくなるよね。
そう、食べたくなりますね、やっぱり。なんとなくね。
はい。
あとなんかロングセラー商品って言ったら、うん、なんか私の中で夏になったら必ずあの、うん、なんか私はパッキンアイスって呼んでたアイスなんですけど、なんかパキーンって折るタイプのアイスを食べてますね、いまだに。
ああ、なんか前にね、アイスの話の時その話はちょっと、
はい、
ね、あの話していただいたような、
はい、
あれですけど、
今年もまた夏になったので、はい、この間買ってきてもう一袋今シーズン食べてしまいました。
そうですか。あの2つにパキンとあって、
はい、
でなんか上の方のあれを ちぎってチューチューするみたいなやつでしたっけ。
そうそうそういう形だけど、 まあ真ん中ではあるので、
はい、
そのチューチュー、そう今両方あるんですよ、上と下。
え、そうなんですか。
そう、なんか、
瓶のような形になってません？瓶っていうか、
あ、上の部分が、
うん、あのパキッ、全体の形がそう、パキッと割った塊みたいな。違いましたっけ。
そう、そうです、そうです。
ですよね。
で、なんかもう一つの方は、うん、ただなんか風船の先っぽみたいな感じで、うんうんうん、ちょっと出てる感じなんですけど、うんうん、なんか今まではちょこっと出てたりとかしてたのかな、うん、それがなんかすごい大きな形になってて売ってて、うん、なんか持つときに冷たくないようにかなって思って、うん、なんかだんだん品種改良されてるのかなと思って、うん、そうやって
なるほど、ね、
あとロングセラーで思ったのが、うん、星の王子様っていうカレー、いまだにありますよね。
ありますか。
あります。
あの、お子ちゃまカレーですよね。
あ、そう、お子ちゃまカレーです。さすがに今は食べないんですけど、うんうんうん、いや、この間、たまたまカレーコーナーでどれカレーいいかなと探してたら、なんかお子さんが来て、
うん、
お母さんこれ食べたいって言って、なんか星の王子様的なカレーを指さしてたんですよね。
うん
うん、あ、まだあるんだと思って、
うん、
ちょっと驚きましたね。
確かに。
なんか、ボンカレーとか。
あ、ボンカレーね。
はい。
はい。
バーモンドカレーとかも長いですよね。
あと、三ツ矢サイダーとか。
ああ、三ツ矢サイダーも長いな。最近、ゼロが出たので、私飲むとしたらゼロ飲んでますね。
え、三ツ矢サイダーゼロって、例えばカロリーゼロって言うんですか？
はい、カロリーゼロのやつが出たので、はい、そう。ゼロのやつはちょっと強炭酸なんですよ。
あ、そうなんですか。きついですか、はい、炭酸が。
炭酸きついです。喉にシワシワです。
おー。いや、まあ、そんな感じで、ね。
うん、うん。
なんか上げると確かにキリがないんですけど、
そうですね、ロングセラーね。なんか
味の素とかね。
味の素、
うん、
あのなんか粉みたいなやつ、
粉みたいなやつ、
いや、うん、はいはいはいはい、あれって何なんですか。
え、あれだからあのうまみ調味料ですよ。まさに味の素って。
へぇー。
もう最近ほとんど使わないけどね。
なかなか使わないですね。
なんか昆布だしの代わりみたいな感じで。
あ、そうなんだ。
昔は何でも振りかけてたり。
はんはんはん。
してましたけどね。
そう、なんか私幼い時とかはよく、かけてましたね。だけどなんか風の噂であんまりかけすぎるとなんか癌になりやすいみたいな気
を。いや、それは都市伝説でしょ。
都市伝説、間違いなく都市伝説。
間違いなく都市伝説でしょ、それは。
そう。けどなんかそういう風に聞いて、うん、聞いてからなんか怖くなってしまって、なんか食べなくなってしまいましたけど、もうどっからそんな都市伝説が流れてきたとか、ね、本当びっくりですよ。
で本当にね、あげたらキリがないんですけれども、まあそんな感じで、
はい、
本当にロングセラーというか昔からある商品ってね、うん、あの生き残ってる商品ってやっぱり何らかの魅力があるというか、
うん、
ね、なぜねこんなに売れ続けているんだろうっていうのも確かにあるんだけど、
うんうん、
不思議とねずっと変わらず生き残ってるっていうのはあるかなと、
うん。
思うんですけどね。
ああ、そうですよね。やっぱでも慣れ親しんでる味がいいんでしょうかね。
な、
うん、
くなるとやっぱ寂しいですよね。
いや、そうですよ。なんかトマトケチャップカゴメとかもある。
カゴメのトマトケチャップね。
うん、
それ言ったらブルドッグソースとか
そうそうそう、
ウスターソースとかとかもね長いよね。
でもだってケチャップに関してはだって1903年とかですよ、
うん、
明治36年、
はい、
長いですよね、ほんと。あと、セイロガンとか。
セイロガンね。うん、
はい。本当だ、ブルドックソースも長い。
ただ、うちの場合は、ブルドックソースって、だから関東に出てきてからですね、使い出したの。
あ、なんか前ちら
っと。前にちょっとその話したことあります。島根はあんまりブルドックソースっていう感じじゃなかったですね。なんだったっけな、なんか違うブランドだったんだよな、確か。
なんだっけ、イカ。
イカリソースだっけな。
あ、イカリソースですか。
うん。
それか、オタフクソース。
オタフクはね、あれは、広島というか、お好み焼きの時だけですね。
うん、
あとはカゴメのウスターソースとかね。
ほう、カゴメの。
ケチャップじゃなくて、あそこウスターソースも出してたんですよ、カゴメって確か。
ああ、そうですか。うん、カゴメソース。あ、カゴメも出してたかもな。あ、カゴメも出してるかも。
でしょ？
出してますね、これ。見たことありますね。
あれでしょ？
いや、もう、
どっちかっていうと、ブルドックソースよりも私の方は、カゴメとかイカリとか、そっちの方が多かったかな。
ああ、そうなんだ。いや、うちはもう 100% ブルドックでしたね。
あ、そうですか。まあ、東の方はそうですよね。で、それも、あれですか、中濃とかの方が多かったですか、イカリソースだと。あ、イカリじゃない、ブルドックソースだと。
そうですね、はい、中濃ですね、とんかつソース、
中濃ソース。とんかつとか中濃とか、濃いめのソース、はい、ドロッとしてる方のソースが多いですね。
はい、そうそうそう。
島根の方っていうか、西の方はどっちかというとウスターソースって、サラサラの。
ああ、
サラサラのウスターソースの方が多かったですね。
じゃあコロッケにもウスターですか？
多分コロッケにもウスターソースかけてたような気がする。
とんかつじゃなくて、
とんかつとか中濃じゃなくて、
じゃなくて、うん、へえ。じゃあとんかつには、
とんかつにはとんかつソースかけてたかな。
さすがにソースなんだ。
あんまりなんか中濃って使ったことなかったんですね、中濃ソースって。
ああ、そうですか。
関東出てきてからですよ。それこそブルドックソースの中濃ソースとか使い
ました。今ま、でもそうですよね。お母さんの味になりますよね。なんかお母さんがあまり使わないと、
そう、
使わない調味料、
結局そっちの方に流れちゃうよね。
うん、そうですよね。
まあそんな感じで、はい。
はい。
まあロングセラー商品の話がいつの間にか駄菓子の話になり、
はい、
ケチャップソースの話で着地しましたが、はい、まあそのこんなで、はい、ね、昔ながらの、でもやっぱり慣れた商品はいいよねっていう話、まあ、話ですよね。うん、
やっぱ慣れた商品が一番いい。
まあで逆に言うとなくなってほしくないですよね。
いやー、なくなったら困ります。本当にポテトチップなくなったら私生きていけない
よ、ね。生きていけないよね、猫好きさん。ポテチとカッパエビセンとかなくなったら生きていけないでしょ、だって。
いや、カッパエビセンも生きていけないな。あとなんか私、たこ焼きっていうソース味のするお菓子があるんですけど、いやもうあれなくなったら本当に生きていけない。本当。多分、そこの会社に入って、なんか作り方とか、こうなんか調合のやつを全部盗んで、家で作りますぐらいなくなったら困る、ほんと。
たこ焼きっていうお菓子？
はい、うん。たこ焼き。
普通のたこ焼きじゃなくて？
あ、普通のたこ焼きじゃなくて、なんか確かたこ焼きっていう名前のお菓子ですね。たこ焼き。あれ？なんかたこ焼きじゃなかったっけな。たこ焼き。スナック。
スナック。たこ焼きスナック。
たこ焼きスナックですね。もうソース味のお菓子が好きなんですよ。
そうなの？
あ、そう、たこ焼き亭っていうお菓子ですね。
元祖たこ焼き亭とか、これから。
そう、元祖たこ焼き亭です。もうこのお菓子なくなったら本当に生きていけない。
そうなの？
ほんと生きていけないです、ほんと。なるべく食べるの我慢してますけど、毎日一個食べてもいいぐらい。
いや、そうですか。
好きです。私の体はほぼたこ焼き亭でできてます。
北九州でもちゃんと手に入ります。
手に入ります。
素晴らしい。
そう、なんか最近では向こうでは、あの、向こうとかそちらではカールが売らなくなったじゃないですか。
あ、そうそうそうそう、そうなんですよ。
そう、こっちではカールが売ってるんですよ。お、なので心置きなくカールを食べてます。
カールね、
うん、はい、
なるほど。
そんな感じですかね。
そんな感じですかね。
はい、
ということで今週の本編はロングセラー商品の話でした。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。